からのお知らせ、6ページ。行政、令和8年7月1日から旅券の手数料が改定される予定です。問い合わせ、総務課、総務班、電話 48-1111。 7月1日申請分から次の通り旅券手数料が改定される予定です。改定に伴う申請急増により、各都道府県の旅券事務所は混雑することが予想されます。そのため、交付まで通常より長い約1ヶ月を要する見込みです。7月に海外渡航を予定している方は、6月までに旅券を受け取れるようにしてください。十分な時間的余裕を持った申請をお願いします。表があります。年齢、旅券種別、現行手数料、6月30日まで申請分、改定後手数料、7月1日以降申請分、備考の順にお読みします。年齢、18歳以上、旅券種別、10年。現行手数料、電子申請、15,900円。窓口申請、16,300円。改定後手数料、電子申請、8,900円。窓口申請、9,300円。備考、7,000円減額。18歳以上、5年。電子申請、19,000円。窓口申請、11,300円。記載なし。18歳以上、5年旅券廃止。18歳以上、残存有効期間同一旅券。電子申請、5,900円。窓口申請、6,300円。電子申請、5,400円。窓口申請、5,800円。500円減額。18歳未満、12歳以上。5年。電子申請、19,000円。窓口申請、11,300円。電子申請、4,400円。窓口申請、4,800円。6,500円減額。12歳未満、5年。電子申請、5,900円。窓口申請、6,300円。電子申請、4,400円。窓口申請、4,800円。1,500円減額。表終わり。申請が集中し、各都道府県の旅券事務所の混雑が予想され、申請後約1ヶ月、交付までに時間を要します。十分な時間的余裕を持って申請を行ってください。ジンオリジナル。大文字 GINORIGINAL が長崎県特産品新作展で県知事賞を受賞しました。問い合わせ商工振興課ふるさと振興班、電話 44-6115。 生きの蔵酒造株式会社がSDGs 未来都市である壱岐市の酒造として、美味しく飲んで社会、島に貢献をテーマに、味は美味しいのに流通規格外という理由で行き場を失った年間30万トン以上の地場産品、アスパラ、傷のついたイチゴ、柚子などを、壱岐焼酎の伝統技法とそれぞれの個性を生かし調和して誕生させた、ジンオリジナルがこの度長崎県特産品新作展で県知事賞を受賞しました。 令和8年度新規採用職員を紹介します。令和8年6月1日現在、商工振興課、熊七海。趣味、編み物、スポーツ観戦。地元で働けることをとても嬉しく思っています。一日でも早く市に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。総務課、末永正弓。趣味、トレーニング。地元壱岐市の未来を担う一員としての責任を持って日々成長していけるよう努めます。頑張ります。文化スポーツ振興課、乾大地。趣味、料理、釣り、スタンドアップパドル。この度壱岐市に移住してきました。壱岐市の発展に役に立てるように頑張ります。よろしくお願いします。建設課、中尾圭介。趣味、ウォーキング、釣り。市民の声を大切に、一人一人に寄り添いながら信頼される職員を目指します。観光課、岡田理央奈。趣味、ソフトボール、旅行。初心と感謝を忘れず、皆様から信頼される職員となれるよう精進していきます。よろしくお願いいたします。文化スポーツ振興課、豊島理恵。趣味、旅行。これまでの経験を生かし、壱岐市の力になれるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。家畜診療所、鉾林幸喜。趣味、 YouTube 鑑賞、牛のお世話、バレーボール。地元である壱岐市の畜産を支える獣医師として、牛の健康と生産性向上に貢献できるよう精進します。保健課、橋本麻美。趣味、スポーツ観戦。これまでの経験を生かして、市民皆様のお役に立てるよう努めてまいります。よろしくお願いします。税務課、石川雅人。趣味、野球、サウナ。壱岐市役所の職員として、市民に寄り添い、地域の課題解決に全力で取り組み、信頼される職員を目指します。健康増進課、浜崎理香。趣味、散歩。住民の皆様と一緒に、食を通じた健康づくりを進め、信頼される管理栄養士を目指して努力します。水道課、小水敏郎。趣味、ランニング、ドラマ&映画鑑賞。今からわからないことだらけで不安な気持ちでいっぱいですが、若さを生かして信頼される職員に成長します。一緒に推進課、古川調べ。趣味、国内外旅行。これまで積み重ねてきた経験と知識を生かし、市政に貢献してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。消防本部、高田優里。趣味、筋トレ、アニメ鑑賞。これまでの経験を生かし、壱岐市消防職員として、地域の皆様の命と暮らしを守るという責任を強く胸に刻み、どんな現場にも全力で向き合っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。消防本部、田町翔太。趣味、体を動かすこと。幼い頃から憧れていた消防士として働けることに誇りと嬉しさを感じています。地域の命と暮らしを守るため、常に成長し続ける消防士を目指します。一般社団法人、壱岐未来づくりサイト、事務局長に就任されました。問い合わせ、一緒に推進課、競争推進班、電話 48-1137。 この度、壱岐市の SDGs 推進や地域競争を担う官民連携型の中間支援組織、一般社団法人、壱岐未来づくりサイト の事務局長として沢直之さんを迎えました。これは総務省の地域活性化企業人制度を活用したものです。民間企業等の専門知識ネットワークを市政の活性化に生かす取り組みです。官民双方での豊かな実績、沢氏は東京大学理学部数学科を卒業後、旧郵政省に入省しました。株式会社ゆうちょ銀行の業務推進部長や営業統括部長、日本郵便株式会社経営企画部長など歴任された組織運営と戦略分析立案のスペシャリストです。郵政民営化という国家規模の変革期において、客観的なデータと一つ一つの店舗や郵便局を担う人々の気持ちをヒアリングしながら、具体的な組織・システム改革の陣頭指揮を取った実績を持ちます。人の意識を大切にする地域活性化。郵政退職後は、一般社団法人コミュニティ・フューチャー・デザインを設立。郵政時代の経験を踏まえて、データなどの客観的根拠に基づいた分析や将来の計画の策定という視点とともに、住民のなぜに答え、住民自らがやりたいことから未来を紡ぐ、あるべき仕組みに変革するというコミュニティベースのまちづくりを専門分野として、総務省、岐阜県、福井県、広島県福山市、福島県西会津町などのアドバイザーとして、多くの自治体で地域振興、政策 DX の支援、推進をしてきました。壱岐市での役割、今後は本市の官民連携のハブ、調整役として、持続可能な社会の実現に向けたプロジェクトを牽引していただきます。新時代の壱岐市を共に作り上げる心強いリーダーの活躍にご期待ください。写真があります。沢氏と壱岐市長です。写真終わり。J ブルークレジット認証についてお知らせします。問い合わせ、水産課、水産班、電話 44-6114。令和8年3月19日、壱岐市磯焼け対策協議会は、藻場再生の取り組みによるブルーカーボンの創出によって、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合から、令和7年度 J ブルークレジット1303トン CO2 の認証を受けました。これは、同協議会が、壱岐島全域での磯焼け状態からの回復に向けて、磯焼けの主な原因と考えられる磯積み等の食食性魚類の駆除活動に令和2年度から継続して取り組んできた結果、郷之浦地区において約717ヘクタールの藻場の繁茂が確認されたことから、その藻場による CO2 吸収量をブルーカーボンとして申請を行っていたもので、令和6年度に引き続いてのクレジット認証となります。今後は認証されたクレジットの購入者の公募・販売を進めます。その収益を活用して、さらに磯焼け対策を拡充させることにより、全島的に磯焼け対策を加速化させ、本市周辺海域における藻場の早期回復を図ります。写真があります。説明文、繁茂した藻場の様子。写真終わり。有人国境離島法とは、問い合わせ、地域競争課人口対策班、電話 48-1134。令和9年3月31日に期限を迎える有人国境離島法は、離島に住む私たち市民にとってどのような影響があるの？今回は滞在型観光推進についてお話しします。壱岐市は壱岐対馬国定公園に指定されており、海水浴場100選、海水は 心よい水にも選ばれた、つつき浜や辰の島をはじめとした美しい自然に恵まれています。また、魏志倭人伝にも記されるなど、古代から日本と大陸や朝鮮半島を結ぶ交易拠点として重要な役割を果たしてきました。国指定特別史跡の春の辻遺跡には、大陸との交流の足跡が残され、日本遺産、国境の島、壱岐・対馬・五島、古代からの架け橋にも認定されています。さらに、島内には大小1000を超える神社が存在し、神々が宿る島とも言われています。各神社の例祭の際に回れる壱岐神楽は、約700年の歴史があります。そして、農畜産物や魚介類なども豊富な自給自足可能な島であり、麦焼酎発祥の地でもあります。このように、たくさんの魅力ある島ですが、観光客数は平成3年をピークに減少しています。近年は横ばいで、閑散期の誘客や受け入れ体制の強化が課題となっています。観光客の減少は、宿泊業や観光施設、地域資源を活用した産業等の持続に大きな影響を及ぼします。こうした状況から、観光客を壱岐へ呼び込む取り組みが必要です。滞在型観光を推進する取り組みに交付金を活用しています。自然や大陸との交流、神社などを活用した滞在型の着地型旅行商品や体験の開発、受け入れ体制及び情報発信の強化を図るとともに、旅行者にもう一泊してもらうため、地域の特色を生かした体験プログラムの開発等を推進します。これらの取り組みにより、観光消費額の拡大や観光客の満足度向上、観光関連産業の振興などを図っていきます。平成29年度から令和6年度、壱岐市における事業実績8年間、区分滞在型観光推進、補助対象事業費、1億4408万3000円、国費、7914万8000円、県費、732万8000円、私費、5744万4000円、事業者負担、16万3000円。有人国境離島法は、離島に暮らす私たちには必要不可欠な制度です。法の改正と確実な延長を強く要望していきます。児童に関する手当額変更についてお知らせします。問い合わせ、子育て支援課、子ども支援班、電話 45-1181。児童扶養手当、対象児童、18歳の3月まで、一定の障害を有する場合は、20歳未満を看護する父や母、または父母に代わり養育している人に支給します。世帯所得が一定額以上あるときは、手当額の一部、または全部が停止となります。手当月額、令和8年4月以降、全部支給、48,050円、二人目以降、11,350円加算、一部支給、11,340円から48,040円、二人目以降、5,680円から11,340円加算、支給日、奇数月の11日、前月分と前々月分の2ヶ月分を支給。詳しくはこちら、QR コードがあります。特別児童扶養手当、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を看護する父母または養育者に県から支給されます。世帯所得が一定額以上あるときは、 手当額の全部が停止となります。手当月額、1級58,450円、2級38,930円、支給日、4月から7月分は8月11日、8月から11月分は11月11日、12月から3月分は4月11日。詳しくはこちら、QR コードがあります。子育て支援課は5月25日から芦部庁舎に移動しました。健康、福祉、フレイル予防のための健康講座を開催します。問い合わせ、長寿支援課地域包括支援センター、電話45-1197。住民向けのフレイル予防啓発講演会を実施します。高齢期になってもその人らしく自立した日常生活を続けていけるよう地域で支え合い、健康で安心して暮らせる街づくりの実現に向けて、健康長寿について気づき、自分ごととして日常生活において意識していただけるような環境づくりを一緒に目指しましょう。日時、6月29日月曜、午後1時30分から午後3時30分まで。場所、生野島ホール、中ホール。講師、東京大学高齢社会総合研究機構、機構長、未来ビジョン研究センター。教授、飯島克也先生。フレイルとは、高齢者の健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態を指します。まだ介護は必要ないけれど、なんとなく体調が優れない、足腰や口周りに不安がある、人付き合いが億劫など、年齢とともに生じる心身の衰えがフレイルです。お助け健康スタンプ3ポイントの対象。女性対象鍼灸院の追加についてお知らせします。問い合わせ、長寿支援課長寿福祉班、電話45-1197。令和8年4月1日より、針、灸、あんま、マッサージ、指圧助成券の利用できる施術書が、追加になりましたのでお知らせします。施術書名、亀沢鍼灸院、利用できる施術、針、灸、場所、芦部町芦部浦14番地、電話番号、080-1523-8791。詳しくはこちら、QR コードがあります。各種検診・検診が6月1日から始まります。最初の検診は健康の検、次の検診は検査の検。問い合わせ、健康増進課・健康増進班、電話45-1114。長寿支援課・地域包括支援センター、電話45-1197。表があります。特定健診、先取り健診、後期健診、がん健診、歯周疾患健診について、対象、費用、通知方法の順にお読みします。特定健診、対象、40歳から74歳までの、壱岐市国民健康保険の方、費用、無料。通知方法、水色の封筒で受診券を送付します。先取り健診、30歳代の方、30歳以上の生活保護の方、無料。国民健康保険の方は受診券を送付します。後期健診、75歳以上の方、後期高齢者医療被保険者の方、無料、ピンク色の封筒で受診券を送付します。がん検診、各種検診ごとに異なります。 受信券をご確認ください。受信券に記載しています。受信券、青色の文字のハガキを送付します。歯周疾患検診、壱岐市に現住所を有し、今年度20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる方、無料、受信券、ピンク色の文字のハガキを送付します。表終わり。予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。各種検診、検診の期間は、6月1日から2月27日までですが、例年2月は受診が混み合いますので、早めの受診をお勧めします。治療が必要となった場合は、自己負担が発生します。受診券を紛失された方は、再発行できます。詳しくはこちら、QR コードがあります。令和8年4月分からの年金額等をお知らせします。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。法律の規定により、令和8年4月分、6月15日支払い分からの標準的な年金額は次の通りです。国民年金、老齢基礎年金、満額。昭和31年4月1日以前生まれの方。令和8年度月額7408円。昭和31年4月2日以後生まれの方。令和8年度月額7608円。厚生年金、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額、令和8年度月額237279円。平均的な収入、平均標準報酬、賞与を含む月額換算45万5000円で、40年間就業した場合に受け取り始める年金、老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金満額の給付水準です。また、年金生活者支援給付金の支給額は次の通りとなります。老齢年金生活者支援給付金、令和8年度月額5620円。ただし、基準額であり、保険料納付済み期間等に応じて算出されます。障害年金生活者支援給付金、1級7025円、2級5620円。遺族年金生活者支援給付金、5620円。年金額は納付期間等により受給者ごとに異なります。年金額に関するお問い合わせは、日本年金機構となります。年金の決定内容や支払い内容の確認などは、テレビ電話を利用した年金相談窓口をご利用ください。事前予約が必要です。予約受付時間、午前8時30分から午後4時30分まで。土日、祝日、年末年始を除く。予約受付電話番号、長崎北年金事務所お客様相談室、電話 095-861-1354、自動音声1番選択後、2番を選択。詳しくはこちら、QR コードがあります。後期高齢者医療制度へ加入の皆様の8月以降の医療機関等へのかかり方についてお知らせします。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 095-816-3930、お手元の資格確認書の有効期限は、令和8年 7月31日です。次のご案内は、令和8年8月1日時点の年齢を基準としています。85歳以上の方全員。これまで通り、手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方、次の1、2に該当しない方、1、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方、2、おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方、マイナ保険証をお持ちでない方も含みます。これまで通り手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方、次の条件を共に満たす方、1、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方、2、おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方、マイナ保険証での受診をお願いします。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請により資格確認書を交付します。その場合は、資格確認書での受診も可能です。マイナ保険証のご利用状況は、7月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報となります。詳しくはこちら、QR コードがあります。後期高齢者医療保険料の改定についてお知らせします。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 095-816-3930。令和8年度の保険料、付加限度額が変わります。保険料率の見直しについて、被保険者の皆様から納めていただく保険料は、医療給付費の支出などの動向を踏まえて見直しが必要です。そのため、次の通り改定することになりました。医療分、子ども分について、現行と改正後をお知らせします。医療分、所得割率、現行 10.31%、改正後 9.59%、医療分、均等割額、現行 52,400円、改正後 56,200円、医療分、付加限度額、現行80万円、改正後85万円。子供分、所得割率、現行、ありません。改正後、0.25%。子供分、均等割額、現行、ありません。改正後、1300円。子供分、付加限度額、現行、ありません。改正後、21,000円。子供分について、令和8年度から社会全体で子育てを支援するために、子供子育て支援金制度が開始され、全世代から支援金を負担いただくこととされました。保険料の計算方法について、年間の保険料は医療分と子供分の合計となり、個人ごとに決まります。年間保険料、医療分限度額85万円、所得割額、かっこ総所得金額等マイナス基礎控除43万円、かっこ閉じ、かける 9.59%、 均等割額56,200円。プラス、子供分、限度額21,000円。所得割額、括弧、総所得金額等、マイナス、基礎控除43万円、括弧閉じ、かける 0.25%。均等割額、1,300円。均等割額は、世帯の所得やその他の条件により、7割、5割、2割の軽減措置があります。総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得、及び退職所得以外の分離所得の合計額を言います。資格確認書の一斉更新時にも説明のためのパンフレットを同封します。令和8年度の年間保険料は、令和7年中の所得状況等に基づき、7月に決定しお知らせします。
暮らし住まい、偉人を身近に感じてみよう。熊本利兵と碧雲荘。お問い合わせ、文化スポーツ振興課、文化振興班、電話 47-0207。 熊本利兵、明治13年1880年から昭和43年1968年没、現在の石田町印道寺裏生まれ。熊本利兵は慶応技術大学で学び、24歳で朝鮮半島に渡り、約4000町部の大規模農場経営者として成功しました。事業によって手にした財を朝鮮実業界の発展に貢献する傍ら、郷土の産業振興にも多額の資材を投じました。石田小学校敷地及び講堂の寄付、印道寺防波堤の築造など、現在の石田の町の礎となる発展に貢献しました。また、人材の育成や、壱岐高等女学校への寄付などを行い、壱岐の教育の発展にも大きく貢献しました。石田の町に大きな影響を与えた熊本利兵の功績を感じるところとして、壱岐での住まい、碧雲荘、および皇族、近子妃殿下より賜った茶室、花雲亭、花弁の花、雲の雲、料亭の亭があります。また、石田小学校敷地内には、胸像が設置されています。碧雲荘は、国指定登録有形文化財として、花雲亭は、市指定有形文化財になっています。碧雲荘、建物内覗くと、花雲亭はいつでも無料で見学できますので、ぜひ現地で熊本利兵の功績と偉大さを感じてください。なお、建物内の見学や利用などについては、事前に文化スポーツ振興課までお問い合わせください。所在地、碧雲荘、花雲亭。郵便番号 811-5215。 長崎県壱岐市石田町石田西触れ1486番地の1、および1434番地の3、壱岐市社会福祉協議会石田支所付近。